こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオマネトレ、大久保先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日はテーマは前回のやつからいきたいと思いますけれども、
今ハッシュタグ風水好きじゃないの？いやさ、その見てもらうのにさ、ついでにというかさ、自宅も見た方がいいかなと思うんです。
おお、
そうそう、自宅も見てもらったんだけど。
はいはいはい。どう、あ、もう見てもらった。
そうそうそう、見てもらって、まあ建物はとか土地はすごいいいんだけど、まあまあダメなとこもあるんだけどさ、その、直すというか、ここにこれ置いた方がいいよみたいなんだよね。
うん、
その、なんだろう、気の流れを変えるのに。でさ、なんか、その風水の人がさ、なんか、その資料作りながら、なんか笑ってんだ。なんか、左を見て笑い、右を見て笑いなの。
うん。
なんやと思う。
何かいる？
でさ、うん、いやなんか、それで俺、資料できて、説明受けるときに、ここに土のエネルギーがね、置いた方がいいって、持って右見たら、開墾植物がめっちゃ、土がめっちゃ置いてあると。
もうしっかりしてると。
すげえしっかりしてると。うん、まあでも、それぐらいはあるんだと思うんだよね。
ええ、今度左を見る。
それで、部屋的に、金、銀、プラチナとか、キラキラしたものとかが、丸いものがいいと。
うんうんうん。
で、左見たら、
うん、
丸い白い地球儀があると。
ほうほうほう。
まあ、それぐらいはまああるんだけど。
いや、ちょっと、いいですか、ね、ナイスは。
いや、それが、まあ、まあ、なくはないじゃん。
うん。で、まあ、ギリギリね。
左側がなんかその方向で言うと、青龍みたいな形で、その、龍の尾根みたいな作った方がいいみたいな、話のらしいんだよ。あんまり理由わかんないんだけど。
うん。
左見たらさ、ラメのドラゴンがあるわけ。それで吹いたらしくて。
完璧じゃん。
完璧に。で、こう、左側が尾根になってて、基本こう、キラキラした丸いフィギュアがいっぱいあって、こう。
もう、抜群に成功してるんだ。
なんですかみたいな。寝室も同じで、同じようにまた、キラキラした丸いフィギュアがいっぱいこう、置いてあってさ。
そんなとこで寝てるんですか？
そう、それも言われた。こう、なんでこう、そう、そうやって。で、それやってもらってる最中にさ、こう、結構家開けてから荷物がバンバン届くんだけどさ。
うん。どんどんまたフィギュアが来るわけです
よ。キラキラのドラゴンがまた届いて。
まあ、そっか。風水の先生からしたら、ギャグなんだ。もう。
ギャグだよ、ね。だそんなアイテムが世の中にあると思わないじゃん。ラメのあるドラゴンなんて。
風水の先生たちって、まあ、あんま、なんですか、その先生されないでしょうけど、そういうのがないからこそ、そういうの売っちゃう人もいるじゃないですか。
ああ、そうそうそうそうそう。
持ってた、徹底して持ってる。
いや、なんかね、ここ最近ラメ好きだったのは
そういう。ってことは何ですか、無意識で、実はフィギュアじゃなくて、風水だったんですね。
いや、なんか、多分、感じたのかね。
感じてねえわ。
いや、びっくりしてたよ、その、初めて。
そうでしょうね。ちなみに、あれですか、大丈夫ですね。名前はあれですけど、Y 先生ですか、うん、
あ、そうそうそう。
ちょっと、いつか、ちょっとゲスト出ていただきたいですね。その話も含めて。
適当だもんね。
いや、適当なんだ。
いや、
でも、あの先生ね、話面白いですからね。ぜひね。ちょっと、
ね、
いや、なぜマネトレで風水か別にして、ハッシュタグ風水ですからね。
結構ね、それ、ハッシュタグ風水っていうか、そう。見てもらった方がいい。まあでも、なんだっけ、気を入れ替えるの49日かかるから、
はいはい。
その間、調子悪くなるかもしれないって言うんで、いなきゃいいですかって言ったら、いなきゃいいですって言うから、いないようにしよ
う。あ、よく何？あ、ダメだ。もう時間なんでね。ね。風水の話はここまでにしましょう。いや、いいです。
すげえ気になるでしょ。よく何？
いや、この話質問したら多分絶対3、4分は行くのは当然
ですね。はい。
さあ、早速ね、今日行きたいと思いますけど。
はい、みんな見てもらった方がいいよってこと。
ちょっと引き続きね、ハッシュタグ風水は、継続されそうですので。
そんなないよ、もうネタ。
ぜひ、インスタにそのうち上がってくると思いますんで、はい、チェックしていただけたらと思いますが、今日は前回のね、話の流れで、現金主義と発生主義という概念をちょっと知ろうと。なんのこっちゃって話かもしれませんけど、
ね。すごいね。この番組7年目にして、なんかそういう基本的な、確かに、
ついにあんまり、ちゃんとした番組に。
いやいやいや、そう、PL の話だからね、あんまりしてこなかったけど。
何ですか発生主義と現金主義ってっていうところからちょっと教えていただけませんかね、まず。
いや、もう大原行けよっていう。
いや、って。
本気になったらね。
ググレオ的な。
本気になったら大原ってまだあんのかな、
全然、ね。聞かないですね。もちろんもちろん。
まあ、いいんだけど。
で、話は広がらず。
いや。なん
か、でも、今、相当な人たちが頭の中で、あの大原のあの CM が流れて、すごい嫌な感じですよ。
いや、嫌な感じじゃないでしょ。懐かしく涙流して
る。こびいないでしょ
よ。いやいや、あの、本気になったなっていう、遠い目してる人もいると思う。
いや、あの CM は、だいいんだよ。中身いいすぐ引っ張られるわ。
いいんだよ。すごい。芸人ばり
に。行きましょう。
M1 でよ。
じゃあ、コーヒー飲んでんじゃないです。何やってんの？
いや、ちょっと、マネトレです、みたいな。こう。まあいいや。
いいよ、や、もう。
現金主義、
はい、
現金主義って、うん、現金主義ってなん、まあ、現金主義だよね。現金の動きで、現金の動きで、
やっぱり大原行った方がいいですか？
いや、本当に説明がしづらいな。いや、もう俺も長いからさ、
業界。何が？
今さら現金主義って言われて、わかんねえわと、わかんなくないけどさ、現金主義ってでもほぼ、現場じゃ使わないんだけど、
ほうほう
使わないというか、まあすごいちっちゃい、年収300万ぐらいのところは許されてるのかな。まあ、基本的にはそのキャッシュフローと同じだよね。まあ、お金入ったから売り上げで、支払ったから費用ですみたいな。
まあ、入りと出のタイミングってことですか？
そう。それが、基本的にはずれるわけだよね。その、まあ、昔はというか、もうその現金商売とか、まあ、現金商売って、飲食とか現金商売って言うけど、今現金商売じゃないもんね。みんなペイペイとかで払うからね。
いや、そうですね。
だからやっぱ現金が使われなくなると、より現金主義って、現実的じゃなくなるんだけど。
はいはいはい。
ただ、まあ、逆にキャッシュフローとは一致するんで、経営者の通帳と一致するよね。っていう意味では、あの、リアルなのかもしれないけど、発生主義は、あの、今日売り上げたらいつ金が入ってこようが今日の売り上げだっていうのが発生主義。現金主義は金もらったら売り上げだっていう。支払ったら。
請求書ベース的な感じですか？
請求書じゃない。発生主義はだから請求書というか、だから厳密に言えば、そうだね、日ごとに起こった売り上げがもう売り上げ計上される。だからまあ、レジで、お金が入って、じゃあ、レジでというか、お金が飲食店だとして、お金が入ってきたのだけ売り上げにするっていうのが現金主義で、そのカード売り上げも含めて売り上げ計上するっていうのが、うん、発生主義。
ほう。
で、だからあんまり基本的には現金主義でやってる会社ってないんだけど、ただ、全部発生主義でできるかっていうと、そうでもないっていう。その、売り上げはね、さすがに、あの、発生主義でやってると思うんで、売り上げとか原価は。
うん。
発生主義。その、やっぱりほとんど売掛金だろうし、その、支払いも、その現金払い、ニコニコ現金払いってね。うん、あれ、ニコニコ現金払いって誰がニコニコしてんだろうな。もらう人か。
そっちの話大丈夫です。
そう
か。相当広がりそうなんで。
まあ、要するに、大体支払い請求書ベースでそれこそ来るから、請求書ベースで上げていくっていうのが発生主義なんだけど、その細かい経費になってくると、発生がわからない。要は請求書来なかったり、いきなり引き落とされたりとか、
ああ。
この辺がだからどこまで発生主義か、どこまで現金主義かっていう論点が、その M&A で言うと、中小企業で OK なところと、大企業で OK なラインが多分結構違ってくる。そんな、
大きいところで現金主義なんてことはない、基本ないってこと
ないですよね。ないんだけど、まあ重要性の判断で現金主義でいいよねってことは出てくるかもしれないんだけど、例えば、電気料金とかって意外に遅いのよ、支払いが。
ああ。
で、しかも請求書くんのも遅いのよ。使った額で計算するから、だいたい1ヶ月後とかに来て2ヶ月後払いだったりする。
確かに。
だよね。よく見るとね。はいはいはい、だけど、はいはい、まあ一般的にその事務所とか、卸とか、そう、通常のだったら別に電気代なんて大して変わんないから、まあ支払いベースでいいよねっていう、まあほぼイコール発生だから。っていうのが、ただ厳密に言うと現金主義になっちゃってるよねっていう話なんだけど。
なるほど。
ただこれ工場とかで稼働がこう月ごとに違うと。 めちゃくちゃ動く月と処理しない月があるとかになると、やっぱ発生主義しなきゃいけない。
あ
っていうようなのが、その上場というか、まあ一般に開示とか必要な場合はそうなるけど、まあ中小企業の場合どっちであろうと関係ないんで。
まあ中小企業的にあれですよね、監査的な観点で言うと確かに発生主義にしなきゃいけないって話ですけど、うん、管理的な感じでも中小にとっても発生主義にしたいみたいな感じになりますよね、今のだと。
経営者がちゃんとしてればね。ただまあ税理士とかあんま関係ないから、まあ関係ないというのは多分
そうか、ここで経営者と税理士の立場で変わんのか。
めんどくさいじゃん。
税理士からするとですね、今のめんどくさいの発言は。
めんどくさい、税理士からしたら。例えば、まあ、経理からしてもね。
要は、納税がちゃんとできればいいからっていう立場が。
そう、だから厳密に言うとダメなんだけど、ただ、税務署的に12ヶ月同じように計上してんならいいよねってケースにほとんどなると思うんだよ。
うんうんうん。
ね、年間で見た時には変わんないから、ほとんど。っていう意味で、まあ、いいんじゃないっていう論点と、開示上は重要性だから、四半期決算が変わったらまずいわけだよね。
なるほど。
そうすると、その稼働が多い四半期なのか、少ない四半期なのかによって、変わるんで、
うんうん、
っていう観点でちょっと違ってくるんだけど。
なるほど。
ただ、経費も多分、うちは発生主義でやってますって言っても厳密に言うと、やっぱり支払い利息とか、
うん。
その厳密に言うと、でもこれ上場企業だとやんなきゃいけないけど、要は利息って前払いじゃん。
ですね。
それをだから前払いの、しかも、例えば25日払いとかで5日分は経費で、残り25日分は前払い費用じゃん。
あ、厳密に言えばね。
とかやんのよ。ちくそめんどくさいよね。いや。
なるほど、
そうか。そうそう、それこそ、ね、俺も昔は、なんていうの、その、零細事務所にいてから、大手に行ったからさ。
そっか、その経験。
こんなんですか。
そっか、まさに経理の悲哀の感覚分かって
る、ね。いや、そうよ、そう。なんか、バカじゃねえのって思ったけど。うん。まあでも、
目的がね、
ここからしたらバカじゃねえの、そんなのやんねえのみたいな話なんだろうけど。
なるほど。公認会計士出身の人が、税理士事務所で働き出したときに、巨大な、水を感じるのは、今の話もあるんですよね。
そうだね。お互いにそうだと思うよね。
逆もしかりか。
そうか。逆もしかりだし、ここまでやんのって思うし。
ああ、面白いですね。
だから、そうだね。まあ、だからどっちが正しいとかもないんだけど、やっぱり、
確かに。
100% 正しい数字ってないから、ないからというか、まあ、なかないけど、工数と時間と、もうものすごく投下していいならできるんだろうけど、やっぱりどっちを重要視するかっていうスピードなのか、スピードだったり、その、正しさ。
厳密性。
厳密さ。そう、うん。だから、例えば、よくあるのが、ドクターとか、介護とかもそうだけど、診療報酬とかって、
うんうん。
国から入るのは2ヶ月後なんだ。
そうですね。
で、概算で上げるのが、まあだからこれを現金主義でやってるとこはあんまないと思うんだけど、ただ、やっぱ分かってから計上するっていうので、2ヶ月後に月次閉まるみたいな。
ああ、
でも概算で上げちゃって、後で修正する。
開業医とかが、キャッシュが見えなすぎて超怖いみたいな話はね、よく聞きますもんね。
ここはだからかなり、ね、帰りが出るよね。
うん、
その2ヶ月だし、支払い多分1ヶ月だから。
うん。
うん。っていうのは、まあ、運転資金借りてカバーするって話になるけど。うん。なので、そうだね。あんまりだから、これ誰の立場で考えるかだけど。
本当ですね。まあ、今出てきたのが税理士の立場、うん、経営者の立場、そして上場企業の側の方々とかね、出てきましたけどね。そうすると、公認会計士的なんですかね、立場は。
そうだね。そっちの方が厳しいだろうね。だから、どこまでが発生主義にするのかっていう、どこまで、まあ、基本的には全部発生主義なんだけど、ある程度、その重要性の論点で、現金でいいよ、みたいな話になるし。税理士側は、まあ、発生主義で、ベースではあるけど、まあ、課税庁の目線。で、どこまで OK か、みたいな話なんで。ただ、大きな、なんていうの、売上とか原価とかは変わらないかなとは思うけど、ただ、売上もその発生ベースの中でも出荷基準なのか着火基準なのかとか、まあそういうのやっていくと結構いろいろ論点はあるんだけど、だからまあ自分のやってる会計が正しくないよってことだよね。いろんな見方があるよっていう。
あえてそこにオチを見つけましたが今。けど最後、その中小企業のとかまあ中堅でもいいですけども、
うんうん、
自分たちでやってるオーナー企業の人たちの経理っていう側面で見ると、要は自分の経営をどう見たいかっていうところに
そうそうそうそう。
顧問税理士の先生とちゃんと話し合えるかっていうとこですよね。どれがいいとか悪いとか正しいではなくて。
そうそうそう。それでおそらく税務基準だと、その、税務上はこれでや、何も届け出ないならこれでやりなさいよっていう基準があるんだよね。
うんうんうん。
あの、だけど、届け出たら別にそうじゃなくてもいいかったり、税務上はダメだけど、別に会計上、そういうやり方でしたって、その税金調整すればいいんだから、いいよね、みたいな話もあるので。
なるほど。
そこはちゃんと自分の会計が何の基準を取ってんのかっていうのは、やっぱ社長が理解。要は、いろんな正解がある中で自分がそれを採用してると。
現場計算も。認識をちゃんとしておくべきことはあります。
そうだね。
ということですね。うん、そんなの、あえてちゃんと意識して、顧問税理士とも話さないと、なんとなくになってますもんね。
いや、なってるよね。分かってない、分かってないというか、まあ言われたらそうみたいな会社がほとんどだし、まあ未だにね、本当に前も言ったけど、2ヶ月直前で持ってって、こうなりました、みたいな。申告しときます、みたいなケースが多分、感覚的にはね、80% ぐらいあるんじゃないよ。
ああ、そんなですか。それが普通か、じゃあ、むしろ。
まだそんな感じじゃない。うん、
まあ、というところでね、現金主義と発生主義というね、今までにないマネトレの回になりましたけれども。
今までにないというか、もう、ちょ基礎の基礎だけどね。一回目に習うやつだ、大原とか、多分。
おじゃあ、そうですね。まあちょっとね、今回の回みたいなところに大原のスポンサーとかちょっとつかないかな。
いや、大して褒めてねえだろ。
逆に乗っ取られるっていう、ね。まあというところで終わりたいと思います。はい、終わりましょう、郷先生。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。